はい、皆さんおはようございます。ちょっとですね、これがダメな感じで、どなたか機械のお医者さんがいらっしゃいましたら、あれだ、高橋さん下行ったかな。はい、その間ちょっと皆さんにちょっとですね、最初にですね、皆さんちょっとねテストがあります。あ、そうです。後ろ、今日レジュメの他に今日こんなものも用意したんですけども、後でちょっと説明しますね。今日のメッセージ、トランスフォーマーという、メッセージなんですけども、皆さんこんなテスト、聞いたことありますかね。キャントリルの海底という、まあ、難しい名前なんですけども、はしごをね、10段のはしごを、ちょっと想像してみてください。はしごが10段あります。で、10段はしごがありますけども、これ幸せについて、はしごの各段には数字が振ってあって、上りにつれて数字が大きくなっていきます。で、一番下が0、一番上が10で、最上段があなたにとって最高の人生を表しているとしたら、今皆さんは何段目にいるかっていう、そういうね質問が、なんだっけ、キャントリルの海底っていう質問です。でもちょっと想定してください。まあ今10段階で何段目にいるかと。ね。後でこのセルグループとかね、グループディスカッションで話してもらってもいいんですけども、実はこれ、日本でね、2016年の世界幸福度レポートっていうのを、あるんですけども、あ、来ました、救世主が。もう言ってる、ね。で、そこで言うとですね、日本が何位かと言いますと、53位だそうです。175カ国分の53位で、数字で言うとね、幸福度が 5.921 と。で、近くで言うと、イタリアよりもちょっと下、韓国よりもちょっと上ということで、微妙ですね、5.921 と。まあ、日本人はなんかこう、あれですよね、こう、遠慮深いというか、低めに設定するかもしれませんけども、まあ、10段階でね、5、6ぐらいのところを言って、いるそうです。で、1位がどこかと言いますと、デンマーク。デンマークが数値で言うと、7.526 ということです。で、デンマークという国のね、固有の概念がありまして、それをヒュッケというそうなんですけども、どんな考え方かと言いますと、例えば、こう、親近感とかね、親近感を生み出すもの、で、魂が快適だと感じる環境。で、イライラしない、苛立ちがない状況など、そういう時に、こう、快適さ、そういう快適さという考えのヒュッケというものがあって、それによって、デンマークは、割とこう、快適、幸せに感じる人が多いんじゃないかと、言われています。で、もう一つ、ちょっとね、幸福というものを、考えた時に、今度はですね、日本人がどうすれば幸福になるか、それをテーマに、マーケティングの視点でですね、哲学的じゃなくて、マーケティングの視点で研究している人たちがいますと。で、その人たちの研究によるとですね、幸福の反対というものは、不幸ではないというふうに言うんですね。幸福の反対が不幸ではなくて、幸福の反対は3つあると言います。1つは、退屈であること。で、もう1つは、無力感を感じること。もう1つは、無気力になること。退屈で時間を持て余してしまうこと。そして自分のこうね、力がないと感じたり、自分の居場所がないと感じたり。先ほどの証でもありましたけども、自分の居場所がどこにもないという、そういう時がね、不幸な、まあ、不幸というか幸せの反対であると。で、もう一つは、人生の目標がないということ。それが幸福ではないという状況。これはマーケティングということですから、そういう研究をね、してる、人たちがいます。今日のメッセージですけども、トランスフォーム。で、このね、皆さんに、後ろもなくなっちゃったね、朝ね、あ、ありがとうございます。今日特別にね、このちっちゃいね、カードを、皆さん、もしどうしても欲しいという方がいたらね、渡しますけども、ここにこの、トランスフォーマーって皆さん、私、この後、夕方、ユース礼拝でメッセージするので、子供向けというか、ユース向けの、話を今日いっぱい話をしようと思うんですけども、 トランスフォーマーって映画というか、まあ、アニメがあるんですね。子供が大好きな。これ、ロボットと、あれですね、乗り物。乗り物がロボットにこう変形するというね。もう、男にとっては、一石二鳥という、そういうものなんですけども、その名前がトランスフォーマーと、まあ、こう変化するということですね。で、今回は、ローマ書から、このトランスフォーマーというタイトルでメッセージをしたいと思います。で、特別にこうカード付きです。じゃあ、ちょっと一言ね、お祈りしたいと思います。晴れれての地の神様、感謝します。神様、今日この時間に本当にあなたがここにこうして集めてくださったことありがとうございます。今から、このメッセージ、あなたが導いてください。ちょっとコンピューターの状況が今ちょっとおかしいですけども、あなたが、直してくださいことを信じて感謝します。また、そうでなくても、本当にあなたがここに働いておられることありがとうございます。今心を合わせて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい。では、皆さん、レジュメをお配りしてあるので、レジュメに沿って、いきたいと思うんですけども、ローマ書、12の2というところを、書いてあるんですけども、その12の2の前にですね、12の1、聖書にありまして、それ私の方でお読みします。ローマ書12章の1節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそ、あなた方の霊的な礼拝です。で、その後です。続くんですね。この後調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために心の意思によって自分を変えなさいと。はい、じゃあ、一節のところで、そういうわけですからっていうところですけども、そういうわけというのは、12章、これ今日ね、来た方にはちょっとわからないと思うんですけども、ローマ書という、聖書の中の有名な箇所がありまして、で、そのローマ書の1章から11章までに大事なことが書いてあります。で、その大事なこと、どんなことかと言いますと、例えば、3章にはこんなことが書いてあるんですね。全ての人は罪を犯しました。罪を犯したので神からの栄誉を受けることができません。6章の23節には、罪から来る報酬は死です。ということが書いてあります。しかし神のくださる賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。と。5章8節に行きますと、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますという、ことが書いてます。つまり、私たちには罪がある。私たちは罪があって、その罪から来る報酬は死であると。その死に向かっている私たちのために、イエス様は今から、2000年前に十字架にかかってくださった。そして私たちの代わりに十字架について罪をあがのってくださった。そのことを信じることによって私たちは永遠の命をいただくことができる。罪から許される。そして神様が私たちのことを愛しておられる。それが、この、まあ、キリスト教のですね、聖書が言っていることであって、このローマ書に書いてあることなんですね。で、そこまでが、そういうわけでということなんですけども、その後、じゃあ、神様が私たちを愛している。神様が私たちを愛し、イエス様を十字架につけてくださった。それによって私たちの罪が許され、私たちは永遠の命を与えられる。では、その後にどうしたらいいのかというのが今日の、ローマの12の2です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいとあります。じゃあ、どのように心の一心によって自分を変えるにはどうしたらいいのかっていうのを、考えていきたいと思います。一つ目ですけども、まず、レジュメにもありますけども、一番、どのように変わるのか。最初のところで言うと、この世と調子を合わせないということが書いてあります。この世と調子を合わせないってどういうことでしょう。この世と調子を合わせる。例えば、この世と調子を合わせないって言って、何もこの、よ捨て人になる必要ないんですよ。どっかこもってね、この世と調子を合わせないために、この世とは接触しない、そういうものではありません。この世と調子を合わせないというのは、この世の価値観に影響されないで生きるということです。 この世の影響、昔はね、テレビからね、いろんな影響を受けましたけど、今はインターネット、SNS とかね、毎日いろんな影響を受けてます。私、牧師ですけど、恥ずかしながら、一日の間、聖書を見てる時間と、そういう、こうね、例えばこういう、携帯とかで、連絡も含めてですよ。いろいろ、仕事してる方はね、わかると思いますけど、電話したり、あとこのメールをやったりする時間。どちらが多いかと言いますと、私恥ずかしながら、聖書よりもこっちの方が多いかもしれません。昨日なんかはメッセージの準備でね、聖書をずっとかかりきりになってするんですけども、普段やっぱりいろんな人と関わる中で、この世の影響というのは、良くも悪くも受けます。で、いろんな情報も私たちは得ることができますけども、その情報は必ずしも良いものかどうかわかりません。で、この世の良い価値観ならいいんですけども、悪い価値観に影響されないで生きるということ。この世というのは、影響を私たちに与えようとしています。そうですね、良くも悪くも。で、良く与えようとしている、それがマーケティングとして、やってる人たちはですね、先ほどの、そうですね。じゃあですね、もっと前のですね、ここはじゃあ、ちょっとこの辺から始めますね。もう次、じゃあ、どんどん行っちゃっていきましょうね。次も、次も行っていいですよ。どのように。こうもう行っちゃっていいですね。もう。はい、ここです。じゃあ次。はい。こうですね。この影響、このような影響。で、それを受けないという。じゃあ次もお願いします。第一テサロニケというところにこんなこと書いてあるんですね。私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちのは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心を調べになる神を喜ばせようとして語るのです。この世ではなくて、神様、福音を語る、聖書を語る。この世の影響というのは、良くも悪くもありますけども、悪いものが多いと思います。特に子供たちにとって悪い影響がたくさんあります。例えばその中には、迷いを起こすもの、もう不純な心から出ているもの、騙し事、例えば皆さんね、コンピューター持って、携帯持ってて分かりますけども、いろんなメールが来るでしょ？知らない人から。1000万円当たりましたとか。なんで、こんなね、こう、騙されたかなってくらいのがあるんですけど、最近いろんなね、いろんな方法で来るんですよね。ささぎだけど元気とかって、あ、ちょっと開いちゃいそうな、いろんなのが来るじゃないですか。で、そういう騙し事がね、世の中から来るんですけども、私たちは、人ではなく、神を喜ばせようとして語る私たちにとっては、この世の影響よりも、この神様からの影響、つまり、御言葉から聖書からの影響を受けなければならないと。そして私たちは、この世のものを喜ばせるんじゃなくて、神様を喜ばせる、ように生きるというふうに、ここには書かれています。じゃあ、次のところ行きましょうか。もう一個行きましょう。じゃあ、心の一心によって自分を変えなさいとあります。なんかかっこいいですよね。心の一心によって自分を変えられたらかっこいいんですけども、なんか変な日本語ですよ、これ。だって心を一心しなさいとか、自分を変えなさるならいいけども、心の一心によって自分を変えなさいって、なんかよくわからない、二回変わるような感じね。で、さらにですね、そもそも、皆さん変われます？私、もう少しで半世紀近く生きてるあれですけども、変わろうと思っても変われないことってあります。変わろうと思って、いや、もうね、変えようと思っても自分でこれはやらないようにしようっても、同じ失敗をしてしまったり、同じことでね、腹を立ててしまったり、同じようなことを、なんで自分はこう変わってないなと思うことあります。そもそも私たちは、自分で変わることって、もちろん多少なことはできますけども、ここで言ってる変わるというのは自分で変わることはできないんですね。自分で変わるとするんでなくて、変えられていきなさい。何かによって変えられていく。しかも、この心の意思によって自分を変えなさいっていう、これもともとギリシャ語なんですけども、変わって変わるっていう、変わるって言葉が2種類、2段階出てくるんです。じゃあ、それがどんな言葉かと言いますと、次のところ言います。まず一つ目の言葉が、神聖する、自分を変える、アナカイノシスというギリシャ語なんですけども、この言葉は聖書の中に2回しか出てきません。で、この意味が、 上にという意味のアナという、上に徹底してという意味のアナと、新しいカイノスという二つの意味。で、上に、上から徹底して、そして新しくなる。テトスの3の5にこう書いてあります。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみの上に、聖書による神聖と更新との洗いを持って私たちを救ってくださいました。これも難しいね。難しいんですけども、聖霊によってあります。上からってことは、聖霊、神様の力によって、徹底して、つまり、超新しくなるということです。神様の力によって、聖霊によって、私たちは、新しくされる。しかもこれ、受け身であって、新しくされなさいというふうに、ここで書かれているわけです。じゃあ、次行きましょうか。もう一個変わる。もう一個の変わるというのは、姿が変わるという意味の、メタモロフォーという言葉なんですね。で、姿がも、モルフェで変化はメタという、つまりこれも変えられていくんですけども、どういう変えられ方かと言いますと、これは聖書の中で4回書かれていて、次お願いします。ちょっとね、やばい変わり方なんですよ。どんなくらいやばい変わり方かと言いますと、聖書の中でこんな話があります。じゃあちょっと次お願いします。こうちょっと読みませんけども、イエス様が弟子を3人連れて山に登るんですね。その時に、イエス様の姿が輝いて、顔が輝いて、まあ、モーセもそうですけども、御顔は太陽に輝き、御衣は光のように白くなった。そのぐらい変わっちゃうってことなんですね。そのぐらいの、このメタモロフォローっていう言葉の、すごい変わり方です。で、人間じゃないですからね、もう神様ですからね。そのぐらい変えられていく。じゃあ、これ私たち関係ないじゃんと思うと、そうでもないんですね。次のとこ。もう一個お願いします。この同じ言葉が第一コリント3の18に書かれます。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これがまさに聖霊なる御霊なる主の働きによるのです。これとんでもないことを書いてあるんですね。同じ言葉で私たちが神様の見姿が変わる、イエス様の見姿が変わって輝くような、そのように私たちが変えられていくということがここに書かれている。しかも、毎日、現在進行形で変えられ続けるということなんです。この、さっき2段階って言いましたけども、2段階どころじゃないです。3段階、4段階、5段階と、ね、変わっていくと、そういうものなんですね。じゃあ次お願いします。このメタモルフォーっていうのは、つまりこういうことなんですね。蝶がサナギになって、サナギが蝶になるように、本当に劇的な変化です。そのように神様が私たちを変えてくださると、聖霊によって変えてくださると。じゃあもう一個言いましょうか。はい、これまたね、って言いましたけども、最初トランスフォーマーってこの車からロボットに変わり、ロボットから車に変わるんですね。でもよく考えてみたらですね、この私たちのこのメタモルフォーの変わり方は、このこっちからこっち、このね、2段階じゃなくて、私、ゴジラ2回見たんですけども、最近のゴジラって、こう、進化って言っちゃ、境界的にまずいんで、あれですけども、変化するんですよ。こう、第一形態、第二形態、第三形態、もうちょっとネタバレになっちゃうけども、見た人、今もう、映画館でやってないからいいと思うんですけども、第何形態ぐらいまであるんですよ。で確かこれね、第四形態ぐらいなんですけども、ゴジラどころの騒ぎじゃないんですよ。私たちは、毎日変えられていくんです。精霊が、私の中に入ると、毎日ですから、私の場合 18×365 で6570形態。ね、第6570形態、明日になったら第6571形体目ぐらいに変えられていくっていう、そういうね、変えられ方なんですね。とんでもないことなんです。じゃあ次も行きましょうか。私たちは、この世に属してます。で、この世の中に私は生きてます。ですけども、この私の中に聖霊、こうキリストの心が入った時に、私たちは両方から影響を受けます。この世からもちろん影響を受けるんですけども、この中にある聖霊、神様の心が私たちに良い影響を与えて、この世の悪い影響を追い出してくれると。ですから私たちの心に、このね、聖霊を迎える必要があるんですね。次お願いします。じゃあもう一個行こう。じゃあ何のために変わるのか。次行きましょうか。じゃあ 神の御心、神の御心って何でしょうかと、さっきの、第二ローマの12の2をとこ言いますと、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るためにと書いてあります。神の御心、神の意志とは何なのか、それは良いこと、それは受け入れられること、それは完全であること、この他の意味の中に、良いことの中に幸せ、幸福という言葉が入ってます。ギリシャ語の意味の中に。ですから神の御心は良いことを求め、幸福を求めます。で、受け入れられる、喜ばれることは何なのか、で、完全であって私たちが十分に成長するというのはどういうことなのか、そのことを知るために、わきまえ知るために、そのために変わりなさいというふうに聖書は言います。神の御心は何なのか、知るためにと。じゃあ次行きましょうか。またですけども、これもう映画でやってるのかな、この方知ってます？将棋とかやる方、もしかしたら年配の方あるかもしれませんけど、私ね、漫画の方で3月のライオンっていう漫画があって、この人なんですけども、この漫画途中まで読んでたんですけども、実在の人物で、映画で今やってるんですけども、羽生名人っていう、それ知ってますよね、将棋の名人で、羽生名人の、羽生善治名人のライバルだった、村山聡という人を、この松山健一がすごい太ってね、役作りして演じた映画があるんですけども、この方、実際の方はこの方なんですけども、ね、役作りで太ってる。この人、子供の頃から難病でですね、本当に運動もできないし、で、苦しんでる中で、将棋と出会ったと。で、走れないし運動もできないんだけども、部屋の中で将棋だけはできると。で、将棋に命をかけて、29歳の若さに、でですね、羽生さんのライバルとして、29歳まで棋士として、活躍したという、そういう伝説の、棋士の話を、映画で今やってるそうなんですけども、何かにこうね、命をかけると。何かに命をかける。そのためだったら何でも、全てを犠牲にする。そういうことって、私たちの中にも、これほどまでなくてもあると思います。で、もしかしたらあったかもしれません。私の場合、何かと言いますと、山登りだったんですね。私、高校、大学とずっと、山を登ってまして、で、大学の時に、自分は、その前からですね、探検家になりたいっていうのがあって、大学辞めて、ネパールに行って、で、ネパールの実際山を登ってて、ね、こういる人、教会の人は何度も聞き話したかもしれませんけども、本気でね、命かけたんですよ。本気で自分の生きる道はこれだと思ったの。山にかけろと。もう海外行って、ネパールでこう、永住してもいいぐらいに思ってた。ですけどね、ある時こう気づいちゃったんですね。違うって。自分で気づいちゃった。誰かに言われたわけじゃなくて、この方はね、もう良かったと思いますよ。最後までそこに行くね、何か一つのことをやりきって最後まで行ったんですけど、私途中でね、やりきる前に自分でね、違うって気がついちゃった。これは自分が命をかけるべきことではないって気がついてしまった。で、次に何をしたか言いますと、日本に帰ってきてから就職して、今度は何しようかと言いますと、ちょうどその頃ですね、バブルの時期で、いろんな就職先があったんですけど、あえて私は一番大変な福祉の仕事を選んだんですね。給料も少ない、しかもなんかその頃 3K、4K、5K、6K とかって、きつい、汚い、ね、そういう、誰も行かないような仕事を選んで、福祉の、仕事に就きました。もちろん私それが好きだったらしたんですけども。で、そこで福祉の現場で、7年間かな、楽しかったです。本当にね、楽しかったんですけども、その中でも限界を感じたんですね。その人間の、このヒューマニズムというか、人間が何か良いことをするということを限界に気づきました。で、私が何をしたかと言いますと、その後、妻がね、クリスチャンだったんで、オーストラリアに、でも妻がクリスチャンでオーストラリアはおかしいですよね。オーストラリアに進学校があって、そこにね、英語の勉強に行けるって話があったんですよ。で、妻はそこに勉強に行きたかったと。で、私は冒険家ですから、冒険家志望ですから、 オーストラリアで、そのタスマニア島だったんですね。タスマニアってちょっとね、田舎の方だったんで、面白そうだからいいなと思って、で、海外行きたいと。さらにいろんなとことその時考えたんですけども、日本は地震があるから逃げようと思ってね、行ったんですよ。で、タスマニアってところに。で、そこで、結局3年半いて、じゃあ次のとこ、じゃあお願いします。で、クリスチャンになったんですね。この話がまた長くなるのであれですけども、なんでクリスチャンじゃないのに、その進学校に入学が許されたのか、その辺はまた話が長くなるんですけども、そこに行って、自分は絶対その時はですね、洗脳されないように気をつけたんですよ。絶対自分は、で、ね、こういうメッセージ聞いても、自分は絶対、それはいいですから、私はいりませんっていう、ずっと考えたんですけども、ですけども、その中で、私は本当に、見つけちゃったんですね。そのイエス様っていうものに出会ってしまった。さっきの、ジェニファーの証じゃないですけども、自分も、その苦しみもありましたし、いろんなね、葛藤もある中で、出会ってしまった。で、最初は、次これにしようと思ったぐらいなんですよ。山、ダメだった。福島もダメだった。今度これやってみて、ダメだったらやめようと思って。18年間やめてまいりです。それから。今まで。次、ちょっとじゃあ次のとこ行きましょう。私たち変わりたいと思ってる。ね、変われないんです。ですけども、変わるためには、変わらないものをね、見つけることが大事なんです。私の見つけたこのイエス様、この神様、聖書、御言葉、福音、何と言ってもいいです。絶対に変わらない真理です。最終到達点です。これに変わるものは私はこの地上でまだ見つけてませんし、皆さんも絶対それ以上のものは見つからないというふうに私は断言します。で、私は変われません。自分の力では変われないんですけども、その永遠に変わらないものを持つことによって、じゃ次お願いします。自分は変えられるんです。変えられていくんですね。じゃあ次お願いします。わきまえ知るっていう言葉があるんですけども、この同じ言葉がまた使われてます。自分自身を試して吟味すると。または、エペソの5の8見ますと、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結び目は、あらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには、主に喜ばれることを何であるかを見分けなさい。これも、わきまえ知るために見分けなさいっていうことが書いてますね。見分けるということ。山でも将棋でも何でもいいんですけども、私たちやっぱり自分が一番土台とすること、大事にすること、見分ける必要があります。それは何なのか、生きる目的、幸せの根本にあるものは何なのか、まあ若い頃って結構それでね、今なんかインターネットがあれですけども、私の大学のぐらいのところって、コンピューターもそのまだなかった頃ですから、自分探しするには、海外行ったりするしかなかったんですね。で、海外行って、いろいろネパールとか行って、いろんなとこフラフラしたんですけど、最終的に、この、私が見分けた、知ったのは、イエス様、このキリストでした。私たちは、わきまえ知るために、本当にこうね、追求するために幸せとは何なのか、自分は何のために生きているのか、私はなんでここにいるのかってね、追求します。そのために、私たちは、まず、聖霊によって変えられる必要もあります。ここでこの、光の子供っていうふうに書かれているところがあるんですけども、光。で、神は光だと、聖書に書かれています。神は光。光の子供。ただこの光というもの、私たちが考える光と、このギリシア人、もしくはヘブル人だね、ユダヤ人が考える光というのはちょっと違ってるんですね。じゃあ次をお願いします。光という言葉、これはちょっと聖書の言語のヘブル語なんですけども、オールというヘブル語でこっちから読むんですけども、三つの言葉でできています。で、全然光っぽくないんですよね、その言葉の意味が。一つは、神とか始めとかという意味で、これは、アーレフと言って、アーレフ。昔変な宗教団体がこういう名前になっちゃいましたね、アーレフ。で、真ん中がね、これ、釘を表してるんで、釘を打ってる釘。で、こちらが、思いとか考えを表す、霊視という言葉。 これを合わせて光というふうに言うんです。全然光ってないでしょ、どこも。どこも光ってないんですけども、これを聖書の中では光と言います。じゃあ次のところお願いします。じゃあなぜこれが光かと言いますと、このオール光というのは、釘、真ん中に釘があります。釘でね、固定するようなイメージ持ってください。決して変わることのない、揺るがない神様の永遠のご計画を表すものであって、神様の思いが、神様の考えが、神様の言葉が、そこに土台となるっていう、そういう意味があります。それが光なんですね。で、私たちは、この聖書の言葉を 100% 信じています。この聖書に十字架のことも、私たちの救いのことも、罪のことも書いてあります。で、それが私にとっても真実でもあり、私たち全てにとって、真実なものです。じゃあ次お願いします。本当の幸福。最初のところで言いました。デンマークの、まあ、ヒュッケという考え方の中には、親近感のあるもの、魂の快適さ、そして苛立ちがない平安、ありました。全部あります。で、これ実は電通が調べたんですけども、そのマーケティングでね、幸せの反対、不幸ではなくて、退屈すること、ね、影響力が与えられないこと、居場所がないこと、人生の目標がないこと。神様のもとにいると退屈しません。また影響力が与えられます。そして居場所があります。その居場所というのは、この地上だけでなくて、この地上に居場所がなくなったとしても、私たちには天国に居場所があります。そして人生の目標が与えられます。神様との親密さもあります。この私たちの人生の幸せというのは、神様と共にあります。そして神様と共にいるときに私たちは本当の幸せ、本当の平安を感じることができます。じゃあ次お願いします。もう一回ローマの 12-2 をちょっとお見せします。この後調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいと。私たちはこのキリストによって変えられます。新しい心、新しいキリストの心が与えられます。そのためにはまず、この私たちがイエス様の十字架、今ね、キャンドル1本目と灯りました。あと3本でクリスマスになります。クリスマスの意味というのは、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださる、その目的のためにこの地上に初めて来てくださったこと。それが、クリスマスです。そのことを私たちが信じ、受け入れることによって、私たちは中から変えられていきます。そして輝きを放つようになります。もちろん、辛いこともありますし、いろんな問題も起きます。ですけども、本当にこの生きる喜びというのが与えられます。さっきの、最初のね、10段階ですけども、私もともとね、高いのかもしれないですけどもね、普段から8ぐらいあるんですよ。でも、本当はクリスチャンは10ぐらいいつもね、あるはずなんですね。そういう本気でそれを言えるような、そういう人生が、私に与えられます。では、最後お祈りして終わりにしたいと思います。ハレルヤ、天の地なる神様、感謝します。神様、あなたが私たちの罪のために、十字架にかかり、死んで蘇られたことを感謝します。もうすぐクリスマスになりますけども、どうか人々が、また私たち自身ももう一度このクリスマスの意味を思い起こすことができますように、あなたの十字架の犠牲を、あなたの十字架の愛をもう一度思い起こすことができますように助けてください。そしてあなたから与えられる聖霊によって、もう私たちがあなたによって作り変えられること、自分の力ではできなくても私たちが日々作り変えられていくことを信じて感謝します。神様、どうか今私たちに語ってください。御言葉を通して私たちがこの時間を通してあなたに向き合うことができますように、あなたが私たちに語ってください。 あなたが私たちを愛しておられます。あなたは私たちを祝福しようとしておられます。神様、どうか今私たちがもう一度あなたに向き合い、あなたの祝福を受けることができますように。どうか私たちの心を変えてください。聖霊と御言葉の力によって、光の異なって変えられ続けるように助けてください。感謝します。今もう一度あなたからの新しい心を受け取ります。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。